はい、用意はいいですか？いつものように赤ペンとマーカーを用意してください。問題は先ほどの続き121番です。いきますよ。 ABCD 見てみましょう。Completely となってますね。皆さんが知ってるのは Complete という、ね、動詞は知ってると思うんです。完成させるという動詞がありますね。で、その Complete に ly がついてるわけですから、これはですね、complete というのは完成している、完璧なという、complete なという形容詞もあります。ですから、これは副詞です。completion というのが名詞です。completing は分詞ですね。因がついてます。completed も過去分詞です。そういう形です。じゃあ何が入りますかというわけです。そうすると、前言ったことを思い出すと、before の後には completing が入るような気がしますよね。ところが、ここは B の completion でないとダメなんですよ。なぜダメでしょう。もしですね、before completing と入れたとしますよ。そうすると complete は必ず他動詞ですから、何かを完成させる。何かに、これは書き込むという意味ですけども、という他動詞ですから、その次の all research papers までを取ってしまいますよ。すなわち、before completing all research papers、すべてのやる研究論文でしょうね、これ。調査論文でもいいです。papers で S がついてるから論文みたいなもんですね。白書とか。それを完成させる前にってなってしまうと、must be につながらなくなりますよね。ということは、all の前で絶対切れなきゃいけないということです。切れなければいけないということは、他動詞の因語形を使うことはできないです。目的語がないんだから。だから B にしないといけないです。before completion となります。完成までにはということ。All research papers must be proofread となります。すべての、調査の、まあ、書類でしょうね。または研究論文でいいです。must be proof。これ、read と読まないでください。B 動詞があるから受け身ですから。proofread。proof というのは構成をすること。間違いを直したり、正しいことを証明したりするという意味で使われる言葉ですけど、構成読みですよね。をされなければならないというわけです。ね、by a member of the department。だから proofed by という感じでなりますね。must be proofread, ごめんなさい、proofread by 受動態になってます、その部門の一人のメンバーによって構成読みされなければならない。すなわち all research papers が主語で must be、 ここに動詞が来てですね、 must be proofread、 大きな意味でこれ受動態の述文になるわけですね。 by 以下によってこれ気をつけましょう。これ慌てるとまずC にします。それ気をつけてくださいね。はい。いいですね。はい。それではですね、122番に行ってみましょう。122番。A, confirm. B, confirming. C, confirmation. D, confirmed. 先ほどと同じような出題の仕方ですよね。A の confirm というのは、B の因語形がついていることから想像できるように動詞ですよね。根は一緒とか徹底的にというような意味がよくあるんですよ、英語では。ファームというのは固いという意味ですよ。だから、徹底的に固くする。まあ、共に固くするということで確認を取るという意味なんですけどね。はい。そうすると、コンファームには名詞もあるかもしれませんが、ここは動詞。イングがついてるからそれを推測する。そして C がその名詞形で confirmation。ね。そして D が confirmed で分詞。または過去形ということですよね。はい。そして、点々点を見てみます。そうすると、for 点々点 that となってますよね。前置詞のですね、for がありますから、答えは B か C だとすぐわかりますよね。正解はね、C の方ですよ。ほとんどの人が B の confirming にすると思います。これ私たち日本人には理解しにくいものなので注意しないといけませんね。that 以下を confirm ね、確認するためにでちっともおかしく感じられないからですよ。しかしネイティブの方の感覚は違いますね。何々するためにという場合は to 不定詞または in order to を使うんです。したがってここは to confirm that または in order to confirm that ならネイティブの感覚というわけですよ。この場合の for はですね、 call for で何々を求めて電話するという形になっているので確認を求めて電話したという意味なんです。 for は何々するためにという意味じゃないんです。またこの that は目的格を導く接続詞ではなくて、confirmation の内容を示している何々という、ちょっと難しいですけど、という意味のいわゆる同格の接続詞というものなんですよ。関係代名詞の that じゃないですよ。about の気持ちのやつは関係代名詞じゃないんです。何々についてのというようなイメージのある時の that は、これは同格接続詞というんです。はい。いいですね。余談ですけどね、大学で私は宿題をするために図書館に行ったという英作文を出しますとね、I went to the library for doing my homework と書いてね、先生でもそれを丸にしている人が多いんですけど、これはですね、日本語的発想ですよ。やはり I went to the library to do my homework でないと、ネイティブの感覚から見たら変なんですよ。このあたりがまあ受験英語偏重といいますかね、文法偏重のちょっと弊害ですよね。はい。本文はですね、Mr. Galushi called earlier today です。だから、それから for confirmation だってくるわけですが、一応ここまでね、いきますと、Galushi さんは今日は早くね、called for 何々を求めたと。called earlier today for confirmation。電話したでもいいです。for を求めてね。はい、That's the package he sent on Monday ですね。had been received. ということの確認を求めて。すなわち、confirmation that that 以下という確認を求めて、今朝、今日、早く電話したと解釈してください。That the package he sent、ね、on Monday 月曜日に彼が送った小包が受け取られた、ね、という確認を求めて、となるわけ。かどうかじゃないですよ。ウェザーじゃないですよ。という、ね、確認を求めて電話したとなります。それではね、パート5、最後の問題としてですね、127番をやっていきましょう。127番見てください。A, repeated. B, repeating. C, repetition. D, repeatedly. ってあります。repeat は繰り返すという意味ですね。はい。after からコンマの、またはカンマ。のあるところまでが主語と動詞で構成されていないので、この after は前置詞ですよ。わかりますか？この after が前置詞であるということをつかまないといけませんよ。はい。いいですね。はい。request、要請。ね。これを修飾するのですから、形容詞が来るはずですよね。むにゃむにゃ requested ですから。形容詞で働けるのはですね、ing 形。何々しているところの仕掛ける。ね。ED 形。何々される状態を指しますね。ということはもう学びましたよね。はい。まあ、今も言いましたようにですね。ing は何々している。働きかけている、まあ、というような能動的な形容詞になります。例えば interesting。ED 形は何々されている。働きかけられているという受動的な形容詞ですね。これを理解しないといけません。答えは A のね、repeated ですよ。理由はですね、request という方から見れば繰り返されるんでしょ？何度も何度も繰り返されるあの要請でしょ？繰り返すのは人間だもん。これはリクエストだからリクエストの方から見れば繰り返される方だもん。これが大事です。だから after repeating request とするならばリクエストを繰り返してからとなってバイクが成り立たなくなりますよ。after repeating request senior citizens were と言うんだったらいいですよ。リクエストを何度も繰り返してから年配の皆様はむにゃむにゃでしたならいいです。ね。はい。繰り返すのは人であって、繰り返される方から見ればそれはものだからです。だから、repeated でないといけないんです。これを repeating してはいけませんよ。ですね。はい。そうすると、シニアシティズンによって、ね、repeated request ですね。何度もですね、リクエスト。まあ、これはリクエストの要請ですよ。ですから、年配の皆様のですね、度重なる要請の後にと訳してくださいね。The public bath, その公衆浴場、お風呂屋さん、was reopened to the public. 再び一般に開放されたなんていうところですね。そういえば、日本人はお風呂好きですからね。こういったところがですね、パート5の押さえどころなんです。少しずつね、省略して 行きましたけども、皆さんは聞いた後でもう一回その私がやらなかった問題、飛ばした問題を自分でやって、解説を読み、確実に自分のものにしてください。そしてね、勉強するときに大切なことはですね、答えができたらもうそれでいいやじゃダメですよ、ね、頭からその文章を取っていく。わからないところに必ずマーカーをしてください。いいですね。そして必ず自分が何がわからなかったということをいつも刺激を与えておかないといけません。そして次の時勉強するときにそのマーカー部分が日本語訳を見なくてもできるようになれば、あなたの単語力がついているということですよね。はい、それではね、パート6の方に入りますよ。141、143の問題を例にとって解説していきますからね。はい、見てください。はい、101からね、のページをお開いてくださいね。101、102ですかね。パート6はね、パート5の続きのようなものですよ。ただ長文の中での穴埋め問題となっているところが違いますよね。すなわち全体から見ての適切な時制、適切な代名詞、その文書特有の語彙を問うという問題が多く出題されるわけです。でもね、狙い目はやはり私の言う中学レベル文法問題です。すなわち前後を読んで判断できる時制、代名詞問題は必ず狙うのがタクティクス、戦略です。で、ボキャブラリー問題、すなわち語彙問題。知らなければ即パス、パス、パスですね。こうして設問が3問ある大問を平均2分で通過しなければ遅れてしまうんですけども、初級者から600点レベルぐらいまではですね、大きい問題1つの中で語彙のボキャブラ問題、V です、私が言う。これを捨てて、中学レベル文法問題2問、まああればですよ、に絞ってですね、1問平均1分でやろうと決めれば比較的楽にできます。ではね、問題文をまず見ていきましょう。まずは141、142、143のね、選択肢を見るんですよ。そうすると141は convenient, imperative, useful, available なんか難しい単語出てますよね、初級者にとっては。だから初級者の人は単語が力がなかったらこれは捨てますね。適当に。時間かけちゃダメです。142の to register, registering, register, registration で動詞のレジスター、登録するっていうのの、動詞の使い方でしょ。だからこれやった方がいいでしょ。で、143は for to dueling to 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 in だからなんか優しそうだからこれもやろうかなと。そういう気持ちでいくわけですね。はい。ではですね、142と143を先にやってもいいんですけどね。一応、141からしないといけませんわね。はい。でも皆さんは本番の時は省略してもいいですよ。141はね。はい。それでは解説いきますよ。141はですね、You are available to で、これを覚えておけばできます。To 以下するのにあなたは有用である、役立つ、すなわち都合がつく、体が空いているぐらいの意味なんです、ね。担当できるような意味でもよく使われます。これとっても大事な形容詞です。そういうね、表現を知っていればね、すぐ available ができるんですよね。すなわち、that you are available to answer questions and counsel students になってますよ。だからあなたが、質問に答え、そして学生たちのカウンセリングをする、ね、のに都合がつくという意味になります。はい。まあ、そこまで一応頭から言っておきましょう。We'd like you to post your office hours ですなりますね。皆様に、your office hours を提示して出していただきたいと思います。on the, CollegeBoxEX website. CollegeBoxEX という、まあ、ネット上のウェブ、ね、サイトがあるわけですね。そこにポストしてください。掲げてくださいということなんです。Office hour を。Office hours refers to the time that となってます。Office hour って言いますのは、that 以下、ね、の時間のことを言いますという意味です。ですね。はい、それは何かと言いますと、だって以下は今言いましたようにね、あなたが質問に答えたりね、学生たちにカウンセリングしたりする、そういうふうに体を空けている時間、都合がつく時間を指しているわけですね。はい、 ですから the time の後の that は文法的には when の代わりに使われている関係副詞として使われてますよね。はい。そして、次に行きましょう。今度はですね、むにゃむにゃ your officer was on the college box EX ってなってます。そうすると EX の後にカンマがあるんですから必ずですね、ここは、C と D がダメだということがわかりますね。 C と D がダメ、なぜならばカンマがあるということは接続しますよという意味じゃないですか。接続するためにはですね、to register 何々するために、または B の registering 何々を登録して、このように、to 不定詞にするか、そして、ing 形の分詞の構文にするかしかできませんよね。もちろん前置詞の形はもちろんありますけど、はい、ということです。それで考えていかなきゃいけないんです。そうするとですね、 your office hours を on the college box EX にね、載せる、登録するにはってなるでしょう、ね、Please read explanation でしょう。どうぞ説明書きをお読みくださいってなるでしょう。 On the next page の次のページの、そして Post them by Friday 金曜までに、ね、ネットに載せてください。 Post してください。 Post は郵便の Post と同じですよね。はい、すなわち March の26にね。次行きましょうね。Please open as many time slots as possible for your office hours, including lunch times for the first and second semesters in 2010ってなってますね。はい。ここが難しいのはですね、まず、open as many time slots as possible で、ここで一つ as があるでしょう。できるだけ possible 可能に as にょろにょろ as possible できるだけどう。だからできるだけ多くの、ね、時間のタイム枠、スロット枠です。を開けておいてくださいっていうわけです。だからそこに入るのはあなたのオフィスアワーズのためにでないといけない。for でないといけません。during にどうしてもしたくなりますよね。これは your office hour 中にという意味になりますよ。オフィスアワー中にじゃおかしいでしょ。to はオフィスアワーに向かってだからおかしいでしょ。ね、in your office hours は、まあ、これは during と同じような感じになりますからね。これ for なんですけども、これは難しいですね、ちょっとね。はい。including lunch times ですから、昼食時間も含んでね、と。ね。で、そして first and second semesters in 2010。2010年の第一学期、第二学期に対してということなんですね。Thank you for your cooperation.、ご協力。感謝しますというような感じですけど、これはですね、私が今勤めている大学のですね、オフィスアワーに対しての、学務係からのですね、通知なんです。私たちの大学は、英語が主体な学校なんで、このように通知は英語で来るんですね。で、オフィスアワーズっていうのはもう今は執務時間という意味ですけども、大学ではね、ちょっと意味が違います。先生が自分の研究室にいて学生たちの相手をできる時間のことをオフィスアワーズと言ってますというわけですよ。はい、それでは次の問題144から146にチャレンジしましょう。まず、ね、102ページを見てくださいね。例によって3問を眺めましょう。144はいつも問われる前置詞か接続詞かの問題ですからやりますよ。145は初級者はパスですね。146は prefer の品詞変化ですからチャレンジでしょうね。では144番。選択肢の中でですね、多分 in case むにゃむにゃ、これはわからないと思いますね。これはですね、 in case that と言って何々に備えて何々するといけないのでというようなね、接続詞でちょっと難しいですから。はい。さて、下線部の後を見ると主語プラス動詞になっていますからね。接続詞が入るということはすぐわかるわけです。もう前に回してからね。で、despite はね、よーく出ます前置詞ですよ。パート5でやったように、何々にもかかわらずという。接続詞で言えば although の意味ですよ。そして中学校の時には in spite of を習っていると。In spite of と despite 同じことです。 とにかく呼ぶでるんですね、これ。はい。さてですね、because 何々なのでと順接で、all though 何々だけれどもと逆説である。このことを見抜けばね、勘でこのどちらかだなぁと見抜けるかもしれません。下線部の前後の文を読んで、and 風かな ?but 風かなと考えてください。前の文はほとんど知らない。で、後ろの文は多く旅した。ですよね。純接 because であれば、なぜなら多く旅したからだとなり、変ですよね。多く旅したのだけれども、てんてんてんてんてんよく知らないとなるといいでしょ。だから答えは C ですよ。145はね、知らなければ 100% できないので、初級者は何でも良いのでマークしてね。146ですよ。このようにね、捨てる勇気を持たないとね、トイックはね、いい点が取れません。はい。でもね、今は解説ですからやっておきますよ。A は、concerned は心配であるという意味です。I am concerned であります。B は、content と読むときと、content と読むときがあります。content と読むときは中身という意味ですね。content と読むときにはですね、満足しているという意味なんですね。形容詞です。C、disappointing は、disappoint させるという意味です。がっかりさせるようなという形容詞です。そして D の convinced。これは大事ですね。convince は納得させるという意味なんですよ。ですからここの文章からすると受け身としてね、確信している、納得しているという受け身ですよ。I am convinced というような使い方をします。that とかね。はい。いずれもね、これよく出る単語ですよ。チェックしておいてくださいよ。ここで人が主語だから C の disappointing だけはね、罰だとわかるといいですね。例えばほら、interesting と interested の違いを思い出してくださいよ。I am interested in でしょ。私は in 以下に興味がある。でも this book is interesting to me でしょ。本、人間でないものが主語だったら ing でしょ。人間が主語だったら ed でしょ。これをよくね、気をつけないとね、これよく出るんですよね。だから disappointed と言えばね、I am なんですよ。私はがっかりしてるんだ。I am disappointed なんです。ところがニュースががっかりさせるようなニュースなら、でね、the news is disappointing なんですよ。これが分かってほしいですね。はい。他に surprised とかさ、excited とか、pleased とかあるじゃないですか。ね。はい。答えはね、ホテルが会社から遠すぎるのじゃないかと心配してるんです。だから concerned の A ですよ。さて、146ですが、品詞の選択問題としてはこれ難しいですよ。ワンだけをね、注目するとどれでも入りそうだからですよね。答えは好ましくはという意味の文章全体を修飾するね。C、preferably という、ね、ちょっと難しい単語ですけど、むしろ、なるべくなら、などというふうな訳し方をします。preferably, I'd like you to reserve one.もし、できればですけども、to 生かしてほしいですね、ぐらいになるわけです。これは難しいけどもですね、過去に何度か出ましたよ。はい。でも、できないので当たり前ですね。このような表現はですね、事前に学んでいて初めてできるものですから。今日、記憶に留めておいてください。必ず、近い将来役立ちますよ。それではね、問題文をね、頭から訳、英語、頭の変な訳にしてみましょう。山根の特色ですよね。赤ペンマーカー用意いいでしょうか。はい、といきます。re だけでいいです。retravel arrangement。re というのは regarding。何々に関してという意味で、懸命のことですね。はい、旅行の手配。はい、ミーガン。Thank you for making arrangement for my visit to your facility in Bangkok later this month. なってますけども、頭からわかりますよね。ありがとう。アレンジしてくれて、私のビジット、to 以下に対してのビジットに対して、facility、施設ですけど、ここは工場でしょうね。Bangkok の今月遅くのってなるわけです。I received the itinerary and it looks good. 旅程表を受け取りましたよ。はい、itinerary 絶対覚えてください。マークしてください。意味変えて。そして、looks good. いいですね。予定表を受け取りましたけど、いいですね。I'm glad that you will be meeting me at the airport. 嬉しいですね。空港に迎えに来てくれるんですか?って言ってますよ。その次のカンマ4。ね。カンマの後に4が来て、主語動詞が来てたら、この4はためにじゃないですよ。というのはというね、 接続詞なんですよ。いいですね。だから従属的な意味の接続詞なら so とか、そうじゃない、since とか as とかね、 because と同じような意味ですよ。というのはね、 I know very little、 ほとんど知らないという意味です。とっても少し知ってると、街について、なちこのシティオバンコク、俺ね、バンコクはね、ほとんど知らないのよ。だから空港に迎えに来てくれるって嬉しいなって言ってるんです。その次の since は気をつけて線引いてください。中学生なら何々以来って言いますけど、何々なのでですよ。 Since this will be my first visit、 初めての訪問なんでね、バンコクについてはほとんど知らないのさ。だからその次、 I have traveled a lot、 だからサウスイーストアジアを通してはね、すごく旅をしているのだけれどもってならないとおかしいでしょ。いっぱい旅行行ってるんだけど、バンコクのことは知らないって言いたくなるじゃないですか。だから大事なんですよ。ね。はい。although がいいですね。C です。The hotel arrangement that you have made sound fine. で、ここで made で切れるかどうかがね、英語ができるようになるかできないかの分かれ道です。皆さんまずね、the hotel arrangement が主語だっていうこと分かりますか？主語で書きますよ。で、that you have made っていうのがあるから、that というか前にかかるなと考えなきゃいけないでしょう。どこまでがそうかというと、sound の前まででしょう。で、サウンドというのは分からないですよね。サウンドというのはね、is, am, are の味付け動詞。すなわち、ここはアレンジメント複数だから、サウンドの後に are って書いてください、下に。すなわち、ホテルの手配は素敵だねっていう意味で are fine なんです。だけど聞こえるわけです。相手が言ってくれてるから。だからサウンドが使われてるだけで、意味は素敵だねっていいんです。で、that you have made は make an arrangement で手配をするというcollocation って言って、連語の関係で、arrangement は作る。で、手配をするです。make になるんです。で、現在完了だから have になってる。だから、あなたが手配してくれたホテルの arrangement は素敵だね。いいね。っていう意味で訳すればいいんです。でも、僕はってな、素敵の後にでもが来てるんだからさ、やっぱり不安なんでしょ？ fine がポイントですよ。でもだから。だから、ここは、そういう気持ちで見れば A がすぐわかります。満足しちゃいけませんよ、B の。ね、C にする人はいると思います。disappointed なら C もあり得ます。convinced ダメですよ。bad なんだから。納得してちゃいけませんよ。だから A の concerned。いい問題ですね。but I'm concerned that the hotel is too far away from my office. でもなんか心配だな、ホテルがオフィスからちょっと遠すぎるみたいだからって言ってるわけです。はい。次行きましょう。if possible,Could you arrange to make a reservation at a different hotel? もしできれば、could you、 一番丁寧な質問、頼みですね。アレンジしてもらえないかな、手配してもらえないかな、ね。make a reservation する、アレンジを。at a different hotel、 別のホテルのね、ホテルでの予約を取ってもらえないかなって言ってるんです。だから、その次は、まあ、むしろ、できれば、ね、within 以下のやつだけど、っていう気持ちで preferably がいいんです。preferably when、 もちろん preferably one っておかしいですよ。 preferably I would like you to、ね、choose one ぐらいのの省略ですよね、はい、prefer ってより好き、より好むという動詞ですけどね、はい、within the walking distance of your office、 あなたの会社から歩いていけるような距離の中にある、ね、距離以内にあるやつがいいですね。要するに好ましくはですけどねっていう気になるわけです。 Sorry to trouble you、 いろいろとね、ご迷惑をおかけしてごめんなさいねという言い方になってるわけですね。はい、そこまでにして、次はパート7に行きますよ。29分7秒かかりましたね。